Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 8, verse 15.
ルカの福音書8章15節を開けてください。
The seed on good soil stands for those with a noble and good heart who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop.
しかし、良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。
The title of today's message is The Meaning of the Parable of the Sower, Part 4.
今日のメッセージのタイトルは種をまく人の例え話その意味 Part 4です。
Today we are looking at the fourth and final part of a series of messages about Jesus' explanation of the meaningOf the parable of the sower.
今日はイエスが説明された種をまく人の例え話の意味についての第4回目、最後のメッセージになります。
Jesus is teaching this to his disciples, those who were constantly following him around.
イエスはこの説明をずっとイエスについてきていた弟子たちに話されています。
These people included his first 12 apostles, the woman who supported his ministry, and others, including the 72 first evangelists.
この弟子たちというのは12人の使徒、そしてイエスのミニストリーを支えていた女性たち、そして最初の伝道者となっていく72人を含むその他の人たちでした。
So there were more than 100 people who heard Jesus's explanation.
ですからこの説明を直に聞いた人は100人を超えていました。
These peopleApart from Judas Iscariot, would then go on to form the core of the early church.
この中にいたユダを除く他の人々が初期の教会の中核を形作っていったのです。
And these would be the first people to take the gospel to others.After the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost.
彼らはペンテコステの日に聖霊が注がれ、その後に福音を伝道していきました。
The reason this explanation has been recorded in the scriptures is it's important for us that we understand these things too as we continue the work of bringing the gospel to others.
このイエスが話された説明というのが聖書にずっと記録されてきた理由はこの私たちにも与えられている福音の伝道ということを理解しておくべき大事なことだからです。
Now, let's review the 11 things we've learned in the previous three messages.
ではこれまでに学んだイエスの説明から11個のことを振り返ってみましょう。
First, we learned that spiritual growth, just like the physical growth of a plant and also of our bodies, takes time.
まず一つ目として、私たちの霊的な成長には植物が成長するように時間がかかるということです。
Second, some people haveHardened hearts that can't receive the word of God. This is often because of not forgiving others for past hurts or having secret sins they are holding on to.
二つ目に、人によっては心が固いために 神の言葉を受け入れられないということです。これは過去において心に傷を負い、人を許すことができないでいたり、または自分のうちに隠れた罪を持ち続けていることが原因になっていたりします。
Third, the devil is a thief who steals away the word of God from people through the lies that he spreads in the world.
3つ目に、悪魔が世の中に偽りを広め、神の言葉を人々から取り去っていってしまうということです。
Fourth, the devil is trying to keep people from joining God's kingdom because the more God's kingdom advances, the more the devil's kingdom retreats.
そして四つ目は、悪魔は人々が神の国に入っていかないように働いているということです。神の国が大きくなっていくと、悪魔の国が後退していってしまうからです。
Fifth, we learned that while God's word can give us emotional reactions, these are not a sign that it has truly changed our hearts.
5つ目に、人は神の言葉を聞いて感情的な反応をしたりするけれども、それが本当に心が変えられたサインにはならないということです。
Sixth, the rocky ground is a picture of the shallow life, one which has no root of faith to draw on the richness of God.
6つ目に、岩の多い土地というのは浅はかな人生を表していて、神の豊かさへと信仰の根を下ろしていっていない状態です。
Seventh, the short-lived response of the people whose hearts are rocky ground is often a picture of someone who is just chasing trends in religion and not genuine.
七つ目に、心が岩の多い土地のようで、信仰が長続きしない人というのは、宗教の流行を追いかけてしまい、本物を見つけられない人のことです。
Eighth, just as a plant with no root will either get scorched by the blazing sun or blown away by the wind, so someone who has no root of faith will fail when the testing times come.
八つ目は、根がない植物は強い日差しでしおれたり、強い風で倒されたりするように、信仰の根がない人は試練に遭うと倒れてしまうということです。
Ninth, some people like the seed amongst the thorns make a start on the spiritual journey, but they can't finish it.
九つ目は、茨の中に落ちた種のような人とは、霊的な旅のスタートを切りはするけれども、完結できない人のことを言うということです。
Tenth, we looked at three things that prevent us from finishing this spiritual journey. Anxiety about everyday tasks, misusing riches, and seeking pleasure.
10個目は、霊的な旅をストップさせてしまう3つの要因についてでした。これらは、この世の心遣い、間違った富の使い方、そして快楽を追っていくこと、この3つでした。
Eleventh, we saw that the consequences of not finishing the journey is an unfruitful, wasted life.
11個目に、霊的な旅を終えられない結末というのは、実を結ばず、人生を無駄にしてしまうものということでした。
From the verse we are looking at today, there are three more things that Jesus wants to teach us from the meaning of the parable of the sower.
では今日の御言葉には、イエスが私たちに教えたいことがさらに3つ出ています。ではそれらを見ていきましょう。
Let's look at these things now. The 12th lesson from the meaning of the parable of the sower is about having receptive hearts.
種をまく人の例え話、その説明をされたイエスの教え、12個目です。それは受け取れる心、受け取れる心です。
The first part of verse 15 says, But the seed on the good soil stands for those with a noble and good heart.
今日の御言葉15節に、しかし、良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい、良い心で御言葉を聞くと、とあります。
Let's take note that Jesus says the people who receive God's words have noble and good hearts.
御言葉を受け取れる人は、人とは、正しい、良い心を持つ人とイエスが言われている点に目を留めてください。
If we don't have receptive hearts,Then God's word is not going to stay there long.
受け取れる心、この心を持っていなければ、御言葉はそこに長くとどまらないのです。
The Holy Spirit has the power to change people's hearts, but it can only happen if people are willing to let the Holy Spirit work.
聖霊が人の心を変える力を持っていますが、でも、自分が聖霊に働いてもらうよう望むときにだけそれは起こるのです。
God never forces himself on us.
神は決して強制されない方だからです。
If God forced himself on us, we would be just like robots programmed only to obey God.
もしも神が強制する方だったら、人間は神に従うために作られたロボットに過ぎないわけです。
Relationship with God is a love relationship. And love relationships are only truly love relationships if they're entered into voluntary.
人と神の関係とは愛の関係です。愛の関係というのは自発的な行為から生じたのが本物です。
God loves us and longs for relationship with us, but we have a choice to choose to join him in that relationship or to turn our backs on him.
神は私たちを愛しておられ、愛の関係を持つことを願っておられますが、神とつながるのか、それとも背を向けるかの選択は私たちによるんです。
If we choose to be in relationship with Him, then our hearts will be transformed by the Holy Spirit to be the kind of noble and good hearts that retain God's word.
私たちが神とつながることを選ぶなら、私たちの心は聖霊によって神の言葉がとどまる正しい良い心へと変えられるのです。
Let's turn to Ezekiel 18, verses 30 to 32.
では、エゼキエル書を見ます。エゼキエル書18章です。エレミア書、アイカ、エゼキエル書です。18章、エゼキエル書、18章、30節から32節を見ます。18章、30節から32節です。
Therefore, you Israelites, I will judge each of you according to your own ways, declares the Sovereign Lord. Repent, turn away from all your offenses, then sin will not be your downfall.
それゆえ、イスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれその態度に従って裁く。神である主の御告げ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。
Rid yourself of all the offenses you have committed, and get a new heart and a new spirit. Why will you die, people of Israel?
あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。
For I take no pleasure in the death of anyone, declares the Sovereign Lord. Repent and live.
私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げ。だから悔い改めて生きよ。
It is clear from the verses that we've just read that the steps we must take in order for our hearts to be receptive is repentance.
今読んだ箇所から、私たちが御言葉を受け取れる心になるためには、その必要になるステップが悔い改めであることがはっきりとします。
If we want our hearts to be receptive to God's word, we need to turn away from our sins.
御言葉を受け取れる心を持つなら、持ちたいなら、罪から離れなければならないと言っているのです。
If we hold on to sins, our hearts will never be good soil where God's word can grow and produce fruit.
罪から離れなければ、人の心は御言葉が育って実を結ぶ良い土のようにはならないのです。
If you have sins in your life that you are holding on to, then you will not experience real growth until you let them go.
あなたが罪を離さないでいれば、離せるまでは真の成長には至っていません。
Jesus is waiting for you to turn away from your sins and come to Him for forgiveness and new life.
あなたが罪から離れて、許しと新しい命をイエスに求めるのをイエスは待っておられるのです。
He will change your heart so it will be receptive to God's word.
イエスがあなたの心を変え、御言葉を受け取れる心にしてくださいます。
Come to him in repentance today.
今日、罪を悔い改めてイエスとつながるのです。
アーメン。The 13th thing we're going to look at is the lesson from the meaning of the parable of the sower is we need to hold on to God's word.
イエスの教え、13個目です。それは、御言葉をしっかりと保つ。御言葉をしっかりと保つです。
The second part of verse 15 says, Who hear the word, retain it.
今日の御言葉15節に、それをしっかりと守りとあります。
The word that is translated as retain in the NIV in Greek is kaekō.
新改訳聖書のしっかりと守りという言葉のギリシャ語はkaekōです。
This word means to hold down, keep, possess, seize, retain.
この言葉の意味ですが、頑張って続ける。維持する、保つ、捉える、保持するになります。
If we really want to grow, we need to hold on to God's word.
自分が神にあって真に成長したいのなら、御言葉をしっかり保つと保つことなのです。
We can't just let it come in one ear and out the other. We need to treasure it.In our hearts.
片方の耳から入れてもう片方の耳から出してしまうようではダメで心の中に蓄えていくのです
Only then can God's word start to take root in our hearts and grow.
そうして初めて御言葉は心の中で根付いて育ち始めるということです
Let's turn to 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 2.
ではコリント人への手紙第1を見ます。コリント人への手紙第1、15章1節2節です。15章1節2節です。
Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand.
兄弟たち、私は今、あなた方に福音を知らせましょう。思い起こさせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。
By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise you have believed in vain.
またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。
Paul brought God's word to the people in Corinth, and in his letter he encourages them to hold firmly to it.
パウロがコリントの人々にこの御言葉を伝えたのです。
If you don't hold on to the word of God, the word that God gives you, the result is there will be no fruit in your life.
コリントの人々に宛てた手紙の中で、パウロは福音をしっかり保っていくように励ましています。神が与える御言葉をしっかり保てなければ、実を結ばず終わってしまうんです。
You are wasting your time if you're acting religious, but you're not holding on to God's word in your heart.
たとえ信仰を持つ者として生活していても、心の中に御言葉をしっかり保っていないなら、それは時間の無駄になるのです。
If you want to grow, if you want to be fruitful, then hold on to God's word.
自分が成長し、実を結びたいのなら、御言葉をしっかり保つことです。
Don't ever let it go.
決して手放さないことです。
アーメン。The 14th and final thing Jesus wants to teach us from the meaning of the parable of the sower is about perseverance.
イエスの教え、最後14個目です。それは、耐え抜く、耐え抜くです。
The third part of verse 15 says, and by persevering produces a crop.
神とつながって実を結ばせる鍵になるものがあります。
There is a key to fruitfulness in our relationship with God.That is also useful for many noble endeavors in life, and that key is perseverance.
その鍵になるものは、人生において真剣に自分が努力するときにも役立つものです。その鍵とは、耐え抜くということです。
If you want to be successful at anything, whether that be in sports, or in your studies, in learning a musical instrument,A trade or a foreign language, the key is perseverance.
スポーツや勉強、楽器の演奏、商売、外国語を学ぶことなどにおいて成功したいと思うとき、鍵になるのは耐え抜くということです。
If you keep going at something, you're likely to achieve some level of success.
何かを続けていくということは、ある意味、それなりの成功のレベルに到達していきます、いくのです。
If you keep giving up, then you'll get nowhere.
途中でやめてしまったら、そのレベルには到達しません。
So then, how much more so should we persevere with the most important thing in our lives?And that's our spiritual growth.
とすれば、最も大切なことである霊的成長。この霊的成長のためにどれほど耐え抜かなければならないことでしょう。
Great rewards will come to those people who persevere on the spiritual journey until the end.
最後まで霊的な旅を耐え抜く人には偉大な報いが待っているんです。
Let's read Hebrews chapter 12 verses 1 to 3 for our last Bible reading today.
では最後の御言葉、ヘブル人への手紙を見ます。ヘブル人への手紙12章、1節から3節です。12章1節から3節です。
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us.
こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。
Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faithFor the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。
Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart.
あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。
If we want to persevere to finish the race, we have to keep our focus on Jesus.
忍耐して競争を終えるには、自分の目をイエスに向け続けなければなりません。
Think about when Peter walked on the water towards Jesus.
水の上をイエスの方へと歩いたペテロを考えてください。
When Peter took his eyes off Jesus, he started to sink.
イエスから目を離した途端、ペテロは沈み始めたのです。
If we stop looking to Jesus, we are going to start to get drowned by the things in the world.
イエスに目を向けるのをやめれば、私たちはこの世のものによって沈み始めていきます。
It requires spiritual discipline to maintain our focus.
イエスに目を向ける、焦点を維持していくには、霊的な自制が求められるのです。
We have to keep looking to Jesus. Only then can we endure all of the trials and temptations that are thrown at us as we make the journey towards heaven.
私たちはイエスに目を向けていかなければいけません。そうして初めて天国へと向かう私たちの旅に降りかかってくるあらゆる試練や誘惑に耐えることができるんです。
If you want to bear fruit, if you want to see your life have a big impact on others so they too receive Jesus, you have to keep pressing on in the spiritual journey.
あなたが実を結びたいなら、そしてまた他の人にインパクトを与える人生を送りたいなら、イエスを信じて霊的な旅を突き進むのです。
Don't let anything distract you.
何者にも妨害されないことです。
Keep your focus on Jesus.
ただただイエスに目を向け続けるのです。
アーメン。